皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。にゃん太郎です。今日ですね、3月のもう下旬27日ですね。早いですね。もうすぐ4月ということで、年度末ね、忙しい人も多いと思います。今日はですね、これから僕夜勤入りなんですよ。で、元々のシフト上では今日から、3連続夜勤なんですね。まあ明けよ、夜勤明けた後、まあ、つまり今日入りでしょ。で、明日明ける。で、明日夜勤明けて家に帰ってきて1日寝て、だから明後日また夜勤入りなんですよ。で、それを繰り返すわけですね。まあ、正直ね、きついですよ。でもね、なんかすごくいいタイミングだったんでしょうか。前の放送でも話したんだけど、いわゆるその抗原検査によって僕陽性反応という状態になった、発熱をしましたということで、お医者さんからは、まあ、発熱した翌日から5日間、自宅待機をしなきゃいけないということで、6日目から仕事ができるということで、ちょっと間空いたんですけどね、シフト上の問題で、1週間近くね、お休みすることができました。なので乗り切れるかなと思ってます。多分ね、今年でこれ最初で最後じゃないかな、こんなに休めるの。多分予想ですけど、今年もう一回そのいわゆるなんていうのかな、抗原検査による陽性反応になるようなか、流行り病を患う可能性があるか、もしくは来年かなと僕は思ってるんですよ。ね、皆さんも多分分かってると思うんですけど、かつてインフルエンザだってそうだったと思うんですよね。いろんな方があった、 A と B とかとさ、いろいろあって、絶対にかからないなんてことは多分ないと思います。まあ、僕もかからないことは結構多かったんですよね。で、まあ、いわゆる予防接種というのを、まあ、仕事上で打ってたんですけど、それを打ったからといって必ずしも、罹患発症しないとは限らない。もしくはその型が違うタイプに、感染発して、罹患してしまうことだってある。いろんなリスクってあると思うんですよね。で、よく小さい頃からね、進んで病気になって自分で免疫を作った方が将来強い子になるなんて言われてたことがありました。まあ、それは何だろうな、自分の中で免疫でね、抗体ができるからっていうことだと思うんですけど、割と僕小さい頃から結構風邪ひきやすかったんですよね。だ、結構病気になる確率って高かったんですよ。で、あとは昔、社会人になって半年も経たないうちでしたかね、マイコプラズマ肺炎になったことがあったんですよね。あの頃は結構イケイケどんどんで、僕もなんかこう頑張んないとダメだみたいなことを思って、熱があろうとね、咳しようと頑張って仕事してたんですよ。ところがある時、血の混じった痰が出たことがあってね、かかりつけのずっとお世話になってる地元の、まあ、実家のね、あの近くのお医者さんに行って状況を話したら、まあ、ちょっとレントゲン取らないとなって取ったら肺炎だったんですよね。で、生まれて初めてその時入院したんですけど、その入院した病院がね、僕の生まれた病院だったんですよね。皮肉なもんですよ。生まれて初めて入院する病院が自分の生まれた病院っていうね、なんとも言えない、思い出がありました。なので結構ね、病気にはなってましたね。それ以外ってなんか大きな病気って言ったらあんまないんですけど、あと唯一言えるとしたら、手術したことが一回あって、ちょうど震災のあった年だったかな、2011年だったんですよね。その頃僕ね、長野に住んでたんですよね。まあ長野に、まあいつか話すけど、長野に引っ越したばかりの頃で、で、真夏の炎天下ね、なんか田舎って結構その草が生えるんですよ、バーバーバーバーね。で、その草刈りをするんですよね、ビーバーっていうその電気のこみたいなのを使って。で、暑いのに頑張っちゃってね、フラフラになった記憶があって、倒れちゃったんですよね。で、ずっと寝てたんですけど、いくら寝てもね、治らないんですよ。で、これおかしいと思って、救急車を呼んで搬送された覚えがあるんですけどね、それ結果ね、めまいだったんですよ。耳、まあ、いわゆるその耳の中の石、まあ、耳石っていうものらしいんですけど、それが三半規管の本来入っちゃいけない部分に入り込んでしまって、まあ、平衡感覚を失ってぶっ倒れる、まあ、その回転性のめまいというものらしいんですよ。 それはもう後に僕知ったんですけど、頻繁にね送るようになったんですよ。年に1回か2回はそういう症状が出て、まあ、大体疲れてる時とかね、そういう時だったような記憶ありますけど、そんなことがあって、でそれをきっかけにこう健康について意識しなきゃいけないなと思ったんですけど、35、6の時でしたかね、初めてね人間ドックっていうのをその、受けて長野にいた時の病院なんですけどね、まあ、ここぞとばかりにいろんなオプション僕レテンつけて調べまくったら、あの甲状腺にですねしこりがあるって言われたことがあって、ちょっとこれ採取して調べてみようってことで採取したんですよね。そしたらね良性か悪性か分かりませんって言われちゃって、でまあちょうど引っ越したばかりで、その時は僕ちょうど意図的にねちょっと無職だった期間があったんですけどね、まあ、時間もあるし手術しちゃおうかなと、取ってみようかなと、で取ってもらって培養したら結果良性だったんですよね。なのでまあ、人生の中で今のところ一番大きな病気って言ったらマイコプラズマ肺炎と、まあ、自分からね、あの自分の意思であの手術しますって言ったのがその甲状腺の左右左側ですね、の切除の手術っていうのを経験したんですよね。だから入院経験っていうのはその2つなんですよね、僕の中で。なのでなんだろうな、今回のテーマって僕健康についてちょっと話そうかと思ってたんですよね、まあそのここ3年でね皆さんも多分分かってると思うんですけど、流行り病っていうのがこうね、全世界で広まっていろんなことを考えるきっかけってできたと思うんですよ。でなんで今日この話しなきゃいけなかったかっていうと、今とある日本の製薬会社さんでサプリメントを出してるんですけど、そのどうやらサプリメントの製造過程のあるロットの中にまあ、ちょっと不純物というかねものが入ってたみたいなんです。で、どうやらそのサプリメントを服用したことによって、まあ、その入院した人がいたり最悪なんか死亡したんではないかというニュースが飛び込んできました。でこれもね分かりませんよね。そのサプリメントを飲んだから病気になったのか、そのサプリメントを飲んだから亡くなったのかっていうその因果関係ってすごい難しいと思うんですよ。でこれもすごくね世の中に誤解を招きやすいと僕思うんですね。あっていうともうそうですよね。あのメーカーとしか浮かびませんよね。あなんとか製薬ってやつですよの、ストアルサプリメントを飲むと具合が悪くなってしまうというような誤解を招きかねないんですよ。まあもちろんね、会社法人としてその製造工程に何かミスがあったりだとか不純物が混入してしまうっていうのはこれ絶対あってはいけないことなんですよね。だけどメディアって怖くてそういうことをねなんかこうちょっと大げさに報道してしまうと本来いいものが悪いものに見えてしまうことってあるんですね。なので前から僕も言ってるようにあまりメディアを見ない方がいいってのはこういうことなんですよね。もちろんね必要な情報っていうのは大切なんですよ、ね、で企業なんてやっぱりそんな情報が出たりすると回収するじゃないですか。前もどっかの焼きそばかなんかに、ね、G が、混ざり込んじゃって、ね、乾燥麺の中にその G がびっしりなんかこう一匹こうなんだろうなこう固められたようにね、スターウォーズのハンソロが冷凍でされたようなあんな感じでべっしり入ってたじゃないですか。あんなものをですね、回収しなきゃいけないわけですよ。回収技術ってすごいですからね、すぐ回収しますから、売ってるものにまでこう間違った印象を受けてしまったりとかね、与えてしまったりするってこれ良くないんですね。なので何が言いたいかっていうと、せっかく今までねいいとされていたものが悪いって風になってしまうのっていうのは僕はちょっと怖いなと思うんですよね。で健康に対する意識っていうことで、まあ、今回僕もう一つ言いたいことは何かっていうと、どっかのねあの食べ物、まあ、何だったかなちょっとはっきり覚えてないんですけど、なんかの食品の中に、虫が入ってたっていう情報もなんかニュースでポンと僕入ってきたんですよね。なんか最近僕思うんですけどね、まあ、スマートフォンを使ってるからっていうのもあるし、僕も結構スマートフォンの中にいっぱいアプリが入ってるんで通知いっぱい来るんですけど、なんかね ネガティブなニュースばかりなんですよ。で、ニュースって全部そうなんですよね。いいことってあんま言わないんですよね。値上げするとかさ、そんなのばっかなんで、正直もう通知最近僕切るようにしてますね。なので、今日話したいこと、健康についてだったんだけども、最近いいことがすごく僕の周りで起きるようになったんです。で、それは何かっていうと、やはり関わる人たちだとか、あとはちょっと今個人的に僕が応援しているアイドルグループさんのこともそうなんだけども、そういった自分の中での推し活であるとかね、何かこう夢中になるものができたことによって考え方って変わってきたんですよ。ちょっと3年ぐらい前の自分とか思い出してみたんですけど、結構ネガティブなこと多かったんですよね。で、あまりこう前向きになれないというか、生きることがあんまり楽しくないとかね、そんなことを思うようになった時期って実はあります。だけど最近ね、生きる活力につながってるんですよ、この推し活がね。これがね、意外と何て言うかな、ボケ防止とかね、脳の活性化とかにもつながると思うんです。なので、今日ちょうど僕この日3月27日って人生初の推しができた日なんですよ。去年の3月26日に初めて、アイドルさんのライブに行った日なんですね。そのライブ行った翌日にもう私推しができたんですよね。あっさりだったんでちょっと自分でもびっくりしてるんですけど、そんなもんなんですよね。夢中になれるものって大事で、もともとずっとね、僕はチャゲ&アスカが好きだったんで、それをずっと、応援したり、音楽聴きに行ったりとか、いろいろしてて、まあ、僕なりの、なんだろうな、今でいう推し活だったんでしょうけど、まあ、それがちょっと切り替わったんですよね。ただ、やっぱりね、違うんですよね、今ね。それは異性っていうのもあるのかな。またちょっとニュアンス違うんですけどね、やっぱりこう、身近な存在でいられるというかね、距離感がちょっとね、近いっていうのもあると思うんですけど、すごく今がね楽しいです、ということで、今日は、夜勤なんですね、無事にね終わることを僕はちょっとこう祈ってるのと、あと1週間いたのでガラッとね変わってる気がします。まあちょこちょこといろんな情報は入ったので、なるほどな、やっぱりなと思うことがあるけども、前回出勤した時に比べれば、まあ、非常に穏やかな雰囲気になってるのかなと想像は勝手にしています。ということで、頑張っていきます。聞いてくれてありがとうございます。失礼いたします。